もしもし。
はい。
はい、テレフォンリセ相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
はい、72です。
72歳。
はい。
結婚してます？
はい、してます。はい。
ご主人何歳ですか？
78かくです。
と、今お二人で暮らしてるんですか？
で、長男がおりまして、次男もいたんですけども、結婚して外出て別所で。
長男は今何歳ですか？
43です。
43。はい、今、そうすると3人で暮らしてるわけです
か？そうなんです。おります。はい、
はい、分かりました。で、どんな相談ですか？
はい、長男が、一応大学卒業して就職したんですけれども、上司の関係でちょっと会社辞めまして、で自分で他の会社を見つけて、そこはうちから2時間ぐらいのところで通ってたんですが、そこもなんかちょっと自分に合わないので、教職を取ろうということで、先生の免許を取れるような通信教育やってまして、見習いの教員を1年ほどやってたんですけれども、
ええ、
教えてるときに大変ハードな仕事なんで、ちょっとやっぱりこれをやってると潰れるなと思ったらしくて、自分としてはちょっとあと 2,3 年フリーの時間が欲しいってことで、フリーの時間を与えてたんですけど、そしたら今度就職するのが大変な状況になりまして、
要するに教職に就いたけれども、はい、教職が大変なのでやめて、
はいはい、
それでフリーの時間がっていうことは、はい、
そうです、
その間は職業をついていないということです。
そうでした。残念でした。はい、それで、じゃあいよいよ動こうかと思いましたら、今度コロナが出てきまして、
はい、
就活するのがものすごく大変になりましてね、
はい、
年も取ったのとキャリアもないってことで、いろいろ就活してもあまりいい返事をもらえないみたいなんですね。
はい、
それで親としてどういうアドバイスをしたらいいのか、ちょっとそういうこと突っ込むと俺に死ねっていうのかよなんて怒ってきたりするのでね。
で、あなたはこの長男を今どういうように希望してるわけですか？
はい、とにかくなんとか就活してもらってとは思ってるんですけれども、
ええ、
家にいると私がやっぱり気になるもんですから、外に出した方がいいのか、それも。
ああ、そこですか。要するに今3人で暮らしてるけれども、はい、もう43歳なんだから、
は
い、自立してどっかアパートでも借りて一人で暮らして、
はい、そうなんですよね。あるいはマンション買ってここにいないような状態にさせるとかね、どうしていいかわからないんですよね。
で、あなたはこの長男がですね、
はい、
別に働けないわけではないですよね。
あ、そうです。はい、
それで仕事がハードだから辞めるっていう、そう言い出すと仕事がハードだから辞めたいっていう人はたくさんいると思うんですけれども、
はい、
あなたはそれについてはどう思うわけですか？
子供の言うことだけを鵜呑みにしてるんでしたら、その教職の時はやっぱり6時半に出て帰ってくるのが11時半で、その時なんかいろんな仕事も持って帰ってましたし、土曜日もなんかクラブかなんかでやっぱり出てましたしね、わあやっぱり大変だなって思ったんですね。その時は
あなたから見るとそれはもっともで、やめても別に長男を批判するつもりにはならないと。
その時は思いましたね。それで頭痛持ちになっちゃって、今はだいぶ回復したんですけど。
で、あなたの場合にはこれで今きちんと職業を続けさせたいというけれども、
はい、
話聞いてると、
はい、
何でそんなに甘やかしてるのっていう。
やっぱり私が甘かったんじゃないかなと思うんですけども、反省はしてるんですが。
だからなんかうまいいい方法がないかといっても、
はい、
魔法の杖のようなものっていうのは世の中ないですから。
あ、そうですか。
この長男のあなたに対する態度は変えるつもりの方はないわけですか？
ああ、そうか。やっぱり私が子供に厳しくなるということですよね。
厳しくっていうよりも、
はい、
給食の人みんなハードです。それは。
ああ、そうですかね。はいはい、
本当にハードです。
はい、
でそれ何も給食ばっかりではないですよ。で、あなたの今日の相談というのは、
はい、
なんか特別にいい職業はないのかっていうような職業相談のような相談なのか、
はい、
それとも私の長男に対する態度をどういうような態度にしたらいいのだろうかっていう相談なのか、どちらでしょうか？
はい、長男に対する姿勢ですね。姿勢をどうしたらいいのかっていうことです。
長男に対する姿勢をどうしたらいいかということですね。
はい、
わかりました。
はい、
今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、
こんにちは、中川です。
はい、こんにちは、お世話 様です。よろしくお願いいたします。
ご主人はどうおっしゃってるんですか？
あなたのお前の責任が半分以上あるって言われてます。
お前の責任だけであって夫婦の責任だよ
ね。ああそうですけどね、はい。
最初は普通に就職されて、
はい、
何年続いたんですか？
最初聞いた時は上役同士が仲悪くて、そのとばっちりが自分のところに来て、なんかすごく嫌で辞めたみたいなこと言ってましたね。
いや、私の質問は何年続いたんですか？失礼しました。って聞いた。
2年半です。
2年半きゃ続かなかったの？
はい、そうですね、はい。
ということは、はい、普通に大学出て就職したわけですか？
はい、そうです、はい。
22、3で就職して、
ええ、
24、5か6か、はい、そのあたりで、
浪人してますんで、ちょっともう少し年は行きましたけど、
はい、はい、やめて、
はい、
それから教員になりたいって言って通信課程を受け始めて、
はい、
そこでなんで掘り出さなきゃったの？
その会社辞めた後にちょっと自分で就職先を決めて5年ぐらいそこに勤めてたんですけれども、そこがうちからちょっと2時間ぐらいあるので、勤めてる途中で、はい、やっぱり自分は先生になって教えたいなと思ったみたいで、
はい、
で通信教育ですかね、その教職を取る、それをなんか仕事しながらやってましたね。
はい、やってた。
結構大変だったみたいで、
はい、
それで一応教職の免許をもらえたので、
はい、
今度その見習いみたいな形である中学校にいたんですね、1年間ほど、
はいはい、
そしてそこでやってたんですが、やっぱり6時半から11時半ぐらいまでなんかかなりハードで、すごく大変だったそうなんです。
さっき加藤先生からもお話あったけど、
はい、
お母さんが言ってる6時半に出てね、
はい、
11時頃帰るなんてね、
はい、
今若い人ブラックだとかよく言うんだけど、
はいはい、
そんな別に珍しいことではないですよ。いや、いいことじゃないんだけどさ、今の労働環境から言うとね、
はい、
意欲的に仕事しようと思ったらね、
はいはい、
私だって若い頃はあなた11時過ぎまで事務室にいたわね、雇われの時代だって、うん、でね、ちょっと分かんないんだけども、
はい、
最初就職されて、その後ね、
はい、
転職されて、
はい、
その間もなんでうちに置いといたの？
いえ、その時はうちから2時間ぐらいのところにその会社があったんです。そこの近くで一人暮らししてました。
ああ、でその後もどうして一人暮らしさせなかったの？
先生になりたいって言うんでね、こちらに戻りたいって言ったので。
戻ってくれば別のとこ住めばいいじゃない。
あ、
なんで、
ま、家の方が楽かなと思っちゃったんで、
ね、なんで楽させんの？
悪かったのかしらね。
いやいや、悪かったのかしらねって、まあたられば言ってもしょうがないから、
はい、
さっきね、
はい、
一人暮らしさせた方がいいんでしょうか、とおっしゃって、
はい、
でマンションでも買って、
はい、
なんておっしゃるんだけど、はい、マンションを買ってあげるわけ？
いや、そういうことするとやっぱりもう先生のお話聞くといけないかなと思いました。
いやいや、
だからもう一人暮らしさせて、もう何もや
らず、いや一人立ちさせてって、あなたもう43になってんだから、
はい、
本人が、
ええ、
自分がいつまでもこんなね、
はい、
親のところでフリーの状態で、
はい、
厄介になってるってこと自体に、うん、とっても忸怩たるものを感じるっていうのが普通なんですよ、
はい、
それを感じない状態が異常なんです。
あ、そうですね、
もうとっても異常なんです。
そしたら先生も追い出した方がいいんですかね？
だって43ってあと7つであなた50なんじゃん。
はい、
一昔前だったら役職定年ですよ、
そうですね、わ、本当に。そしたらそのマンション買って出させるなんてとんでもなくて、本人一人追い出すと。
いや、ともかくお前自分の生活をきちんと自分で何とかしようと。だから食えないんだったらアルバイトでも何でもやって、
はい、
まず自分一人で生きる道を考えろって、もうそっからリスタートさせなきゃしょうがないじゃない。
ということは家から出てけってことですよね、
うん、いや、ただ出てけって言うんじゃなくて、
はい、
なんていうのかな、先ほどね、
はい、
長男に対して親としてどうしていいかわからないっておっしゃった、
はい、そうなんです、はい、
ですね、
はい、
でもね、親の責任は大学まで出したらそこでおしまいです。
あとは
本人の責任です。
あ、
やろうがね、玉ぶら下げてね、親のところでさ、
はい、
いつまでもって、そういう心で今いるっていうこと自体がとっても問題だと思わない？
ああ、そうなんですか。
いや、そうなんですかって。あなたご主人といくつの時結婚した？
20代です。はい。
あなた自分が結婚した時を思い起こしてみて、
はい、
その頃に43の男で、
はい、
今みたいな転職を重ねてて夢だけを追ってて、
はい、
でその年にまでなってそういう人と一緒になろうっていう気になるかい？
いや、なりません。とんでもないです。
でしょ、
はい、
客観的にそういうふうに見られる年なんです。だから親としてどうしたらいいかではなくて、本人がそこを考えないっていうところ自体にすんごく問題があるわけですよ。親が何やってやるとかっていう年じゃないんですもん。
でもそういうその就活で、まあ、年とかキャリアであまりいい返事が出てこないので、そういうこと私は突っ込みますと、俺に死ねっていうことかよなんて言ってくるんでね。
じゃあ死ねばって言えば。はは、はっきり言ってそうだよ。
はい、
いい年こいてあんた俺に死ねっていうことかって、四十面下げてね、
はい、
親のとこでね、飯食っててね、ダラダラちんたらやっててね、
はい、
バイトの一つもやらないで、はっきり言うけど、はい、息子さんさ、
はい、
変な夢、プライドだけ持ってんだよ。
ああ、そうかもしれませんね。
まずね、自分で稼いで、もう生きなきゃいけない年なんですから、それがアルバイトだろうが何だろうが、
はい、
まず自分で自分の生活を、毎日の日々の糧を得るっていうことをやるのがまず先決だろうってご両親ともどもが言わなきゃいけないんではないですか。
そうですね、あの宅配みたいなのはやってるんですよね。
いや、だからみんなそうやってる子だっているわけですよ、別の夢を追って、ね、それと同じかもしれない。追いたいならば夢を今でも自分で3畳1までも4畳1までもいいじゃないですか。共同便所だっていいじゃないですか。
そうですね、はい、
そういう形で自分の生活基盤作りなさいよって。
あ
なたの年だったらとっくにやってなきゃいけないことでしょって、ご両親からまず言うべきことでしょと思うのでありますよ。
そうですね、はい、
あなたね、
すごい
悪いけど今のまんまで続けていくと、もっともっとダメにする、もうダメにしつつあるんだけど、悪いけど。
わかりました。
うん、
先生のアドバイスを聞いて家から出すようにします。
うん、だからその辺のところをね、
はい、
まず親でしか言えねえから、
うん、そうですね、はい、
ね、
はい、
ともかく言い聞かせなさいよ、
はい、
そこでね、うん、腹立てて飛び出していくんならいいですよ、
はい、
それだけの根性があればまだ、
はい、
で俺に死ねって言うのかよって言ったら、バカ野郎何言ってんだって、はい、親父さんともどもやっぱ言わなきゃダメよと思うのよ、
う
ん、
う
ん、
はい、
ちょっと加藤先生に変わりますね、
はい、
続いて僕も厳しい言葉を言って申し訳ないんですけれども、
はい、
俺に死ねっていうことかよって言うと、それはそうでしょっていうことでしょ。
はい、
つまり、
はい、
自分の人生には特別な幸運が待っていると、そう思ってるわけですよ。だけど自分の人生にだけ特別な幸運っていうのはありませんから、
はい、
つまりあなたの長男は非現実的な要求を求めているんです。現実の中で生きていないんですよ。自分にだけ特別な幸運を求めているんです。だからそれは俺に死ねっていうことはっていうと、それはそうでしょっていう以外ないでしょ。だってそんなことあるわけないんだから、自分にだけ特別な幸運を求めていたら死んじゃいますよ、それは世の中。だからあなたは43歳の息子を世の中の当たり前の普通の人間として扱ってください。
はい、わかりました。
よろしいでしょうか。
はい、先生のアドバイスありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
お世話様でした。
何かを求めているときに、それにふさわしい努力をする。それがノーマルということです。